ライトさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、簡単でいいんで、ちょっと自己紹介だけしてもらっていいですか？
はい、中部地方在住30代、勤務をしている、ライタと申します。趣味は、運動を走ったりだとか、読書をしたり、あと、旅行も好きで、海外に行ったりしてます。今、最近はちょっとコロナ禍で行けないんで、残念なんですが。
残念ですね。
はい。不動産投資歴に関しては、区分所有から含めると8年とか9年とかそれくらいになります。で、会に入会したのが2017年の8月になります。で、所有物件は、ご覧いただいているように8棟、今135戸というような形で、家賃収入が1億1000万。投資総額が、オーバーローンも含めて、13億弱というような規模になっています。
なるほどですね。で、入会時、皆さん結構気になるところなんで、ご質問もあったんで、入会時のご年収も通常の勤務より少し多いぐらいっていう感じでね、ご回答いただいてますね。で、金一さんが始めた当時は奥さんと合わせて3000万ぐらいということなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと実際にちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけども、じゃあ不動産投資を開始する前の状況っていうのをちょっと教えてもらっていいです？
そうですね。不動産投資を開始する前は、やはり勤務医をしていて、仕事が忙しい時期があって、で、それでちょっとこう体調を崩すようなことがあって、その時にこう自分のこう収入が病気とか怪我で途絶えてしまった時に、ある程度一定のその保険というか、そういった勤務にこう支払われるようなセーフティーはあると思うんですけれども、それがこう一生続くとは限らないので、やはりその収入が途絶えた時にどうするかっていうのをちょっと考え始めたという時期がありました。
なるほどですね。なんかちょっと体調崩しちゃったんですね。
そうですね。
なるほどですね。で、不動産投資に興味を持ったきっかけっていうのは、なんかこう、具体的にあったんですか？
そうですね。ちょうどそういった体調を崩した時期のあたりに、ちょうど円高で海外の不動産が買いやすいというようなセミナーがあって、それにたまたまこう参加をして、で、そこで不動産投資の世界を知ったというような、
なるほどです
と思
ね。
います。
当時、すごい円高で80円とか、
そうですね、80円とか81
そうですよね、なんか
円とかそれぐ
2012
らい
年と
で、
か13年とか、そのぐらい。
確か78円とかも一度こう行った
ああ、
かなっ
は
てい
い。
う、そんなぐらいの、
そうですよ
時期でし
ね。
たね。
みんなもう海外に目を向けようみたいな感じの空気感でしたもんね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。それがきっかけで。
そうですね。
なるほどですね。それが次のページかな。海外投資デビューっていうね。そんぐらいの、時に海外投資を。いきなり海外投資からデビューした感じなんですね、そうするとね。
そうなんです。
なるほど。その時のこう、当時の目的っていうのは、どんな感じだったんですか？
そうですね。もともと私自身、そんなにこう贅沢をしようというような考えはそこまでなくてですね、本当に自分なりのこうセーフティーネットを作れればいいなというような思いはありました。
なる
そう
ほ
いった
ど。
その経済基盤をこう持った上で、こう自分のこう好きなこととか得意なことに挑戦できたらいいなというような考えはありました。
なるほどですね。まずはじゃあ、不動産っていうのはなんかよくわかんないまま、とりあえず、やってみようかと。円高もあるしっていう感じでちょっとやってみた感じなんですね、そうするとね。
そうですね。最初、今、当時は、体調も悪い時期もあったんで、本当にこう自分が病気とか怪我でこう働けなくなった時の、セーフティーネットと
セーフ
い
ティ
う
ネッ
意味
トという。
と、 意味も、の方がそっちは当時は
な
あっ
る
た
ほどね。なるほどね。で、実際セーフティネットを目指してやってみた感じはどうでした？この海外投資は。
海外投資に関しては、まあ、結果的には大損して 大失敗だったんですけど、
やっちまったと。
やっちまいました。は
や
い、
っちま
本当
った
に。
と。
やっちまいました。はい。
なるほどね。ちょっとメールにも書かせてもらったけど、1000万近く損失を出し
そう
て
で
し
す
まった
ね。
と。
はい。頭金3割プラス諸経費とか、それぐらいなんで、
なるほど
はい。
ね。
ですね。
その現地に見に行ったりはしたんですか、その当時は。
そうですね。見に行ったりしました。ただ、プレビルドの、コンドミニアムで、当時、東南アジアだと、そういったプレビルド物件が、まあ、流行していったで、なんで、まあ、建物はまだないんですけど、その現地を、まあ、確認は、
確認しに行って
見には
と。
行きました。はい。
なるほどですね。なるほど。で、ちなみにやっちまったなというのはいつぐらいに気づいたんですか？
そうですね。購入して、まあ、プレビルドなんで買った後に建つまでに、まあ、2年とか3年かかるんですけど、で、建設が終わっていよいよ入居っていう時に、想定してた賃料よりも全然安くしか、まあ、決まらなかったという、
あらまあと。
そこ
聞い
で、
てた話と
話と
違うじ
全
ゃない
然
か
違
と。
うっていうので、そこで、もしかしたらちょっと失敗したかなというふうに思って勉強を始めました。
なるほどね。意外とね、見えない費用があったりするんですよね、ああいう
あ、
のっ
おっして
。
ゃる通り、そうなんです。デベロッパーに毎月こうなんか手数料、管理手数料と別に支払ってたりだとか、本当当時細かいところまで全く考えてませんでした。
なんか入居用のね、なんか家具を入れたりとかね、なん
はい、おっ
か。
しゃる通り、はい、内装スケルトンでの引き渡しなんで、内装にまたこう100万とかかかったりとかして、
聞いてないよみたいな
はい、
ね。
そうなんです、全然聞いてなかったです。はい。
そうっすよね。で、それで思った家賃とだいぶ違う額だっ
だいぶ
た。だ
違って、はい。
いぶやっちまったなと。
やっちまったと思いましたね。
ですね。なるほどですね。なるほど。で、その後、日本に目を向ける形になるわけでしょうけど、やっぱり日本かなとか、こっちの木造新築に目を向けたきっかけとか、この辺の経緯とか教えてもらっていいです？
そうですね。まあ、今振り返ると海外投資での失敗が、活かせたかなとは思ってはいるんですが、結局海外の不動産だと契約も全部英語ですし、向こうの現地の銀行からまあ一部融資引いたんですが、その説明も英語で、まあ、通訳介してまあ聞いたりするんですが、それでも完全に自分自身でやっぱり理解できてなくて、細かいところまでは分からずに投資してしまってたんで、これはやはりリスクが相当あるなというふうに気づいて、やはり契約書も含めて日本語で分かる日本の不動産の方が安全だろうなと思って、そこから日本の不動産に目を向けた形になります。
なるほどですね。で、そこで木造新築に行った経緯とかどんな感じだったんですか？
そうですね。これは本当に知人の紹介で、まあ、業者を紹介してもらったっていうのがきっかけにはなります。
なるほど。で、これを2棟建ててというところで、ちょっと経験値にね、その後、ね、何かが起きてると思うんですけど、この時に結構、割と2棟まですいすいといった感じだったんですか？それとも結構苦労した感じなんですか？
この2棟に関しては、本当にもう銀行融資も含めて、もう業者が手配してくれたので、ほとんど私としてはもう何もせずに購入したというような形にはなり
な
ます。
るほどですね。キャッシュフローも割と出てた感じだったんですかね。
そうですね、オリックス銀行で35年で引いてるので、そうすると融資期間は長いんで、その分、まあ、キャッシュフローは
そうで
出ていたというような形にはなります
すよね。なるほど。法定耐用年数はオーバーしてるんで、
ね。はい。
まあね、見
見た
た目
目のの キャッ
キャッ
シュ
シュ
なんです
ローは、
けれども、将来の損失を先取りし、あの、もう、もらってるような感じで
そ
はあ
ん
る
な
んで
感
すけど。
じですよね。なるほどね。ただ、買った当時はそこまで考えてないというか、 ね、気づけないじゃないですか、先取りしてるみたいなね。
はい、おっしゃる通りです。
だから割と、じゃあこの2頭買った時点では、おなんかいい感じの投資したなみたいな感じだったわけですかね。そうすると、
そうですね、うん、海外に比べると実際毎月キャッシュが残って、
うんうん、
で場所も悪くない都心部だったので、
うんうんうん、
いいんじゃないかと、その当時は思ってました。
なるほどですね。ちなみにこれどこで物件購入されたんですか、場所は。
あ、場所は名古屋市になります。
あ、名古屋が2棟だったんですね。
そうですね、はい。
なるほどなるほどね。おー、そうすると割とね、キャッシュフローも出てホクホクしてよしという感じだったと。
はい。
でその後どんな感じ、どういうことが起きたわけですか。
その後に次にこう3棟目購入しようと思った時に、
うんうん、
最初の2棟買った業者からはもうこれ以上融資が出ませんということは言われました。
ええみたいな感じですよね。
はい、その業者さんのセミナーだと、うん、まあ、その5棟買いました、6棟買いましたみたいなセミナーを一応やってたんですよね。
へ、うん、
おそらくその方の属性だとか資産背景とかいろんな、まあ、つながりがあってだとは思うんですが、あるいはその当時の銀行融資の状況によるんだろうと思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、当時は2棟でもうちょっとこれ以上はどこも、うん、出してくれそうな銀行がありませんというようなことは言われました、うんうん、
なるほど。ほー、ライタさんの属性で資産背景で2棟でいっぱいいっぱいっていうとだいぶ厳しいですよね。
はい、かなり厳しい状況で、私たちはもう少し買えるかなと思って始めたところはありました。
うんうんうん、そうするともう無理ですよって言われて、もうね、自分の目標としてはその何かがあった時でもキャッシュローで賄えるようにっていうのを目的やったわけじゃないですか。
はい、そうなんです。
あれおかしいぞっていう状態になったわけですよね。
はい、ちょっとこれだとセーフティーネットにならずにそのままこう突き抜けてしまうなっていう、うん、落ちてしまうなっていうような、うん、
せっかくのセーフティーネットのはずが、ね、ネットじゃないじゃんみたいな感じですよね。
はい、はい、
むしろね、そのおそらく今だったら理解ね、されてると思うんですけど、信用毀損というかね、
はい、
うん、次買えないわけですからね。
そうなんです、はい、
これちょっと債務超過だなみたいな感じの物件になってたわけですよね。そうするとね。
はい、そうですね。
なるほどなるほど。ちょっと次のページにね、行かさせてもらえると、それからうちの会に入会、されたと思うんですけど、そこに関してはどんな感じで経緯で、知ったわけですか。
そうですね、当時不動産のセミナーがちょうど2017年の6月か7月にあって、
うんうん、
参加したんですが。
あ、うちのセミナーですか。
会主催ではなかったんです
が。あ、じゃないところで、
はい、うんうん、ただ偶然その時にトレーナーの佐藤さんや、うんうん、会に所属している、先生方が何人か参加されてまして、うん、でそれで、まあ、こういう会があるっていうのを教えてくださって、
うん、
まあ、そのまだ入会前だったんですけれども、
うんうん、
その会に入ってる先生からは、
うん、
まあ、もし、まあ、この会に入るんだったらもう初めからアルティメット入らないと全然話にならないよみたいな話は、うん、受けました。
なるほどね。まあ、おそらくそのね、多分喋った時の感じというか、あれこれは知識がだいぶ少ないぞみたいな感じがひょっとしたらね、あったのかもしれないですけど、
はい、
何らかで多分ライターさんと話して、あ、もう本気でやるんだったらアルティメットやった方がいいよみたいな、そういう感じだったわけですね。
あ、そうですね、はい、
うん、なるほどですね。なるほど。それで どんな感じだったわけですか。それを知ってどういう状態でした。
そうですね、うん、まあ、隣にちょうどセミナーで隣におられた佐藤さんが、
うん、
今どれくらい所有物件をお持ちですかって聞いたときに、
うん、
当時なんか10棟ぐらい持ってるっておっしゃってたと思うんですよね、うん、もっとあったかもしれないですけど、
うん、
で家賃年収もなんか1億円ちょっとぐらいっていうのを聞いて、うん、まあ、私としては本当にもう衝撃しました。 で私自身も、家賃年収1億はいかないまでも、やはりもう少しちょっとこう、家賃収入があった方がいいと思っていたので、なので私の中では、求めていたのはまさにこの、この状態だというふうに思って、会にすごく興味は湧きました。
なるほどね。そうすると、入会当時の目標とか目的っていうと、セーフティーネットを自分で作るぞっていうことと、どれぐらいの、収入を目標としてたんですか？
そうですね、本当にもう最低限生活ができる、レベルとして、当時としてはキャッシュフローで1000万というのを目標にはしてました。
なるほどですね。まずはキャッシュロー、1000万ぐらい確保してセーフティネットにしたいということだったんですね。なるほどですね。だってここまでね、多分結構ご質問来てたのが、皇族制の罠っていうふうにね、その辺がちょっと気になっている方が多いと思うんです。もう少しその皇族制の罠をちょっとご質問というか、ちょっと説明してもらっても大丈夫です？
そうですね、例えばオリックス銀行さんだと、物件の担保よりもおそらく個人の、年収とか金融資産の、年収のこう10倍とか20倍とか、そのあたりの多分基準があるかとは思うんですが、そこまでだったら、おそらく信用毀損してる物件でも、融資は出してくれるので、ある意味、ダメな物件でも融資が出てしまうっていうのが、皇族制の罠かなとは私の中では考えております。
なるほどね。他の銀行で借りるときには、あ、これあかんわっていうような物件でも、皇族制の方だと、まあね、オリックスだとか、一部の銀行を使ってしまえば変えてしまうっていうことなんですよね。
そうですね。
物件、あ、どうぞどうぞ。
特に私の場合、まだ新築木造で良かったんですけれども、ご存知のように、駿河銀行で、3ための物件で、鉄骨造
30、鉄
30
骨
年、
造の30年で30年ローンみ
30
たいな
年
ね。
ローンみたいなのも、お医者さんの先生の中には、それで購入されてしまう方もいるというふうに噂は聞いているので、そういうふうに皇族制で融資が出てしまうからこそ、罠にはまってしまうことはあるかと思います。
そうですね。今だとね、もう多分30年、築30年の鉄骨に30年ローンって多分出ないと思うんですよ、駿河で、あんだけ大きな事件が起きたんでね。ただ、他で行くと、今でも起こりうる皇族制の罠っていうと、どんなのがありそうですかね。
そうですね。一番多いのは、その区分、新築区分マンションを購入っていうのが、先生方の不動産投資の中では、基本的には大多数だと思っていて、一棟物買うなんていうのはかなり珍しいとは思ってます。で、新築区分マンションも、基本的には、先生方のその給与を当てにして、こう、ノンバンクが貸したりしてるので、そうすると、信用毀損してても、区分マンションでこう4つとか5つとか、多い方はもっと多分買って
もっ
らっしゃ
と
ると思うんです
ね
けど、キャッシュフローが毎月マイナスなのに、節税っていうことで、こう、どんどん変えてしまうっていうようなのが、一番、罠の中ではメインの罠だと思います。
節税っていうことに惹かれて、ほいほい区分マンションを、これで赤字出せば、こんだけ還付されるんですよみたいなトークに乗っかっちゃって買っちゃうわけなんですよね。
そうですね。
それを買っちゃうとどういう状態になったとかなりそうとかっていうのはなんとなく感じられていると思うんですけど、どんな感じですか、その辺は。
そうですね。私も海外の区分を買ったような形なので、日本の国内の新築区分マンションも、基本的には毎月のキャッシュが多分、 5000円とか1万円とかマイナスで、まあ、プラスだとしても本当に2、3000円とかそれぐらいだとは思うんですが、で、空室が出たりだとか、修繕がかかればそこで大きくまたマイナスっていう形になるので、で、節税は初年度、不動産取得税があるので、まあ、多少還付を受けられるかもしれないんですが、まあ、どんどん物件価値は下がっていくわけなので、そうするとどんどんなんていうんですかね、苦しい状態になっていくだろうとは思います。
もともとね、だいぶ高い状態で買ってるでしょうしね。
そうなんですよね。
ね、残債で売れない状態が続きますよね、おそらくね。
おそらくそうだと思います。
ねえ、そうするとね、結構見ました。
そうですよね。
ほとんど残債で売れないですからね。
あ、そうですよね。
ね、新築区分マンションっていうやつはね。なるほど、なるほど。
私も正直な話、海外の区分もまだ売れずに残ってます。
もう抱えたまんま、でも一つでよかったっすね。
本当に良かったです。
ねえ、これいくつかあったらもう、なんにっちもさっちもいかない状態ですからね。ありがとうございます。で、ちょっと次行かせてもらうと、じゃあ、1棟目を取得するまでの話をちょっと教えてもらっていいです？
そうですね。1棟目、に関しては、まあ、最初はいろいろ、銀行開拓を集中的に行って、で、いい物件があったら、まあ、打診して、いました。で、この最初の1棟目購入する前に、2回、融資内諾が出たんですけれども、その2回ともこうスピード勝負でこう1日とか半日の本当に違いで
本当
こう
に
負
わず
け、
かな。
わずかな違いで負けてしまって、まあ、買えなかったっていうことがありました。
なるほどね。やっぱり勤務してると、スピード勝負ではなかなかこう、ね、すぐに動けなかったりしますよね。
おっしゃる通りです。なんでそ
やっぱ
の
り、
点で本当に1日動きが遅れただけで、本当に当時はまだこう審査の早い銀行もあったので、本当にこうわずかの差で先に融資をライバルが出るっていうような状態でした。
なるほどですね。そこでなんとかもがいてやってたわけですね。
そうですね。
で、ね、頑張ってやってきて、なかなか買えなかった。で、10ヶ月後にやっと買えたっていうことなんですかね。
そうですね。
これもやっぱり、スピード勝負で勝った感じなんですか、これは。
こちらは逆にこう時間をかけて購入したっていう形になるんですが、
おお、興味深いに、ちょっとその辺教えてもらっていいです？
最初売り出し価格が4億5000万ぐらいだったと思うんですが、ちょうど当時はその積算価格に近いぐらいの金額で出るようなことが多かったんですが、最初4億5000なんですけど、もちろん買いの基準には全く当てはまらないので、価格交渉する必要があったんですが、いきなり4億5000から4億にはさすがに下げられないんで、時間をかけて、まあ、下がってくるんだったら動こうっていうような形でこう考えてました。
なるほど、なるほど。長い期間かけて、まあ、売れ残ってきて、ちょっと指値して交渉に乗っかってくれればいいかなみたいな感じですかね。
そうですね。実際この物件自体は1月、2018年の1月とか、まあ、12月、2017年の12月ぐらいにはもう情報は来てたんですが、まあ、基準に当てはまらないので、ちょっと長い目で考えてたというようなな
る
物件
ほど
になりま
ね。
す。
そのような物件って何とかあったわけなんですか？そういう長い目で見ておこうみたいな、ちょっと、気をつけておこうみたいなやつですね。
その当時はもうこの物件だけで、まあ、スピード勝負で負けていたので、あまりこうスピード勝負になりにくい、まあ、物件をこう狙っていこうというような考えを持
な
ち
るほど、な
始
る
め
ほど。
ていて、まあ、そうすると、まあ、融資内諾をこう変えてはなかったんですが、もらった経験から、まあ、 もしかすると融資が出るかもしれないっていうちょっとした自信がこう少しずつ芽生えてきて、
なるほど、あ、そうかそうか、その買えなかったけど、
はい、
スピード勝負で負けたけど、
はい、
融資は出たなとか出そうだったなっていう感覚があったんで、
はい、
あ、これぐらいの額でも俺いけそうかもなっていう感じがあったわけですね。
はい、おっしゃる通りです。
あ、なるほどなるほど、ここ結構ポイントかもしれないですね。
あ、そうですね、
ね、その無駄ではなかったわけじゃないですか、そのこの10ヶ月間というかね、その買えなかった時期がね。
はい、
ね、なるほどね、はい、なるほどなるほど。で、どんな感じだったんですか？
そうですね、まあ、結局、本業のこう勤務が忙しいとなかなかこう物件が出てもうその日とかその翌日に、うん、現地調査に行くなんていうのも もちろんできないので、
うん、
そうするとこう今言ったようなある程度融資が出にくい金額の大きいものをこう狙っていこうという形に少しずつこうシフトしてきました
、うん、なるほどね、スピード勝負に巻き込まれない額ですよね、これだと、ね、
はい、そうです ね、
ね、買える人は少ないですからね、
はい、かなり少ないとは思います。
なるほどね、そういうシフトの方向に行っていったということなんですね。
はい、
写真がだいぶじゃあガンと聞いたわけですか、この6月ぐらいに。
そうですね、最初は3月ぐらいに2000万ぐらい下がって4億3000万になったっていうので連絡があって、
うんうんうん、
まあ、ただそれでもちょっと買いの基準は全然、
うん、
達していないので、
うん、
まあ、厳しいですっていうような返答をしてました、
うんうんうん、
まあ、これくらいっていう、うん、なんとなくの金額の目安はまあ伝えてはいたんですが、うん、
なるほどなるほど、
はい、
うんうん、こんぐらいまで落ちてれば買いますけど、
はい、
おそらく買えるけどもぐらいのちょっと
リップサービスしながら、そうですね、それくらいの話し方で臨んでいたと思います。
なるほどね、で向こうもちょっと気を配ってくれてたわけかもしれないですね、そういった、
そうですね、はい、
まあ、これぐらいまで落ちたら、ね、ライターさんが買ってくれるかもなみたいな感じですよね。
はい、
なるほどなるほど。でその後どんな感じだったんですか、ここまで下がった理由の経緯は。
そうですね、うん、結局、まあ金額が大きい、こともあってなかなか他の方はもちろん融資が出なかったりとか手を挙げる方がいなくて、
うん、
で向こうの売り主さんとか業者さんも、まあ、やっぱりちょっとさすがに、4億3000は高いっていうことで、
うん、
まあ、
うん、
目線のちょうど4億に、うん、下がったっていうことで連絡を、
うんうん、
いただきました、うん、5月とか4月とかそのあたり、
うんうんうんうん、チャンストライと。
そうですね、はい、
うん、なるほどね。で融資の方は割とスムーズにいったんですか？
そうですね、今回融資をいただいた、まあ、地銀さんなん地方銀行さんなんですが、
うん、
この物件の前にもう一つこう2億弱ぐらいの物件をこう打診をしていて、
うんうん、
でそれをが一応融資内諾は出ていたんですよね、
うんうんうん、
なんでただちょうどこの物件がちょうど下がった時で、
うん、
こちらの方が場所も含めて良かったので、
うんうん、
まあ、またこう切り替えて審査いただくような形にはなりました、
うん、差し替えしちゃったんですね。
そうなんです、なのであんまり銀行さん側にはいい顔はされなかったんですが、うん、
まあそれはされんよね。
はい、そうなんです
ねえ、はい、これをご視聴の方はあまり参考にしないでくださいね、
はい、
という格好付けのね話がある感じですけど、まあでも一応それは了解してもらって差し替えが可能だったわけですね。
そうですね、はい、まあね、その初めに打診した物件自体も、うん、まあ事前にその価格交渉でうまくいかなかった場合にはちょっと購入見送らせていただくことはありますというのは一応事前に銀行側には話はしています
、うんうん、ああそうなんですね、一応前振りはしちゃったんですね、
はい、目線までここ下がらなかったら、うん、ちょっと見送らせてくださいとは一応言ってはおきました、
うんうん、なるほどですね、なるほどなるほど、それがあったらねだいぶ違うかもしれないですね。
そうですね、はい、
うん、なるほどなるほど。で差し替えてもらったらしっかり融資が出してもらえたということなんですね。
そうですね、はい、本当に運が良かった、う
ん、良かったですね、なるほどなるほど、ありがとうございます。そして一棟買えた、そして次ですね、 2棟目以降の話もちょっと移っていきたいなと思うんですけど、ここまでで大丈夫ですかね、ご参加の方は、ご質問もしあればあれですけど、まだあんま来てないですね、大丈夫ですかね。じゃあ2棟目以降行きましょうかね。はい、はい、じゃあ2棟目以降のちょっとどんな経緯だったかちょっと教えてもらっていいです？
そうですね、2棟目、3棟目は都銀で購入させていただいたんですが、
うん、
こちらも同じ札幌の、別の物件を、都銀さんに打診してたんですが、
うん、
それもやっぱりスピード勝負でこう負けてしまって、
うん、
結局逃してしまって、その次に、業者の方から紹介いただいたのがこの、2棟一括の案件になります。
うーん、
でちょうど先に買い付けを出されていた方が、うまくちょっと融資がつかなかったようで、
うん、
それで、私の方は2番手だったんですけれども、一応こう審査を出していて、
うんうん、
自己資金を一応出す形だったんですが、一応1億5000ぐらいまで融資OK っていうようなことで内諾をいただいてはいたんで、
うんうん、
でただできればこう自己資金を温存したいという考えがあったんで、
うんうん、
ちょっと見送ろうかなどうかなということで悩んでいた物件にはなります。
うん、なるほどね、
はい、
ご質問にも今ありましたけど、手持ちの現金がね枯渇するね、恐れが出てくるじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、その辺の工夫もちょっと含めながら教えてほしいんですけども、どんな感じだったんですか？
そうですね、当時は消費税還付が一応できたので、それをかなり当てにして、なんとか資金繰りを、つけていたっていうような形にはなります。もちろんその火災保険は一括じゃなくて毎年の分割で、クレジット払いにしたりだとか、
うんうん、
あと不動産取得税に関してはもう、その取得税の通知が来る、4、5ヶ月とかなり半年で、その物件のキャッシュフローからなんとかこう貯めてとか、そういった形で捻出してました。
なるほどですね。なるべくこううまくキャッシュが回るようにっていう感じでやってたわけですね。
そうですね、一応かなり焦ることがあったんで、その時にはちゃんとこう紙にこう具体的に何月頃にこういう請求が来てとか、そういった形で具体化して考えるようにはしてました。そうするとなんとかこの本業の給与もあるし、そういったのを考えると大丈夫かなっていうような、
なるほど、うまく回るぞと、
はい、
いやね、やっぱ急成長していく時っていうのはやっぱなんかね枯渇するんですよね。
はい、かなり焦りました。
焦りますよね、
はい、
いつどのタイミングでいくらあるんだかかるんだろうとかね、で この間にこんだけ増えてみたいな予想をうまく絡みながらねやってた感じですよね、
はい、そうですね、はい、
なるほどなるほどね、なるほど、了解です。でこの後どんな感じだったんですか？なんかこうターニングポイント的な物件ってありました？
ターニングポイントの物件としては、うん、やっぱり1棟目の、かなり大きな物件を購入できたのが、私にとってはターニングポイントになります。その当時その普通の勤務医だったので、そこまでその不動産投資の世界での立ち位置みたいなのがあんまり分かってはなかったです。ただこう銀行にこう打診をしていくと、意外とこう融資がこう内諾いただけることが多くて、そうすると勤務医という、こう属性というのは普通 の, 医者の世界では、どうでもなんともないような、一人の医者でも、不動産の世界だとある程度こう、評価してもらえる可能性があるなというのに気づいて、そこからこうどんどん積極的にこう埋めるようになりました。
なるほどね、自分の属性がすごい強みになるんだっていうところが気づいたわけなんですね。
そうですね、はい、
なるほどね。でウィークポイントがそのスピード勝負に結構なかなか対応できないっていうところがあったわけだと思うんですけど、
は はい、
そこに対するもう、ね、その対策が大型物件ということだったと思うんですね、確か。はい、
そうですね。
ただこの2棟目以降はそれほど大きくないじゃないですか。
はい、おっしゃる通りです。
この辺のエピソードはどんな感じだったんですか。
最初の1棟目2棟目でこう取引した業者さんから、あとは4棟目以降はほとんど紹介していただいたような形になります。
なるほどね。その紹介がうまくできるような付き合いをしたというか、何か工夫をしていった感じですか。
そうですね、まあ1棟目はもちろん金額が大きかったんで、仲介手数料もそれだけ大きな金額を支払ったので、
うんう
んうん、業者さんの方からは、うんうん、まあ、融資が出る人だということをこう、うんうん、認識してもらったっていうのはあると思います。あと2棟目3棟目に関してはその、うん、少しこう手出しが出たんですが、
うん、
まあ、かなりその業者さんが困っていて、
うん、
まあ、仲介手数料なしでもいいから買ってほしいっていうような、
うん、
依頼を受けていてですね、
うんうん、
なんでそこを頭金ちょっと出す代わりに、まあ、うん、今後いい物件があったらまず、うん、まあ、先に私に紹介してくださいっていうようなことを一応お伝えして買ったっていう経緯はあります。う
ん
う
ん、なるほどね。ちょっと恩を売った感じになったっていうことですね。
そうですね、そういった形にはなります。
なるほどね。なるほどなるほど。ちょっと冒険だった感じもあるかもしれんですけど、
はい、そうですね、
それをやってあげようって思ったこう判断基準というか、そういうね、はい、その経営者として不動産投資家として、よしここの業者だったらね、ちょっと買ってあげてもいいかなっていうかね、その、はい、助けてあげてもいいかなって思ったそのなんかエピソードかこうきっかけかなんかあったら教えてほしいんですけど。
そうですね、まあうん、やっぱり会に所属してたので、うん、まあ、この業者さんは比較的こう定期的にこう、うん、いい物件情報をくれるかどうかっていうのは、うん、なんとなく聞いていたので、うんうん、
なるほどなるほど、
はい、そういったのがあったので、うん、まあ、この業者さんだったら、うん、また今後も紹介してくれるだろうなと思って、うんうん、
なるほどね、
承認したっていうのはあります。
なるほどなるほど、もう前評判が高い業者さんだったんですね。
そうですね、そういった形にはなります。
なるほどね。だったらもう積極的にちょっとね、買ってあげようかなみたいな感じになった感じですね。
はい、
困ってるんだったらと、ね、なるほどね、はい、そのチャンスにちゃんとそういう判断ができたっていうのは良かったですね。
そうですね、今振り返るとすごく良かったです。当時はちょっと、ね、自己資金が減ってしまって、ちょっと、うん、どうかなとは思ったんですけど。
なるほどね、はい、そのちょっと無理だったかもしれんけど、その無理がちょっと功を奏した感じですね。
そうですね、はい、
うん、なるほどなるほど。そうすると今ね、現在に至るまでっていうことで、さっきのそのね、ちょっと無理して買ってあげたっていうのがターニングポイントだったかもしれんですよね。
そうですね、それはあったかもしれません、
うん、なるほどなるほど。あと今まで言ってないようなこう壁っていうと、どんな壁があります、もしあれば。
そうですね、まあ、本業があるのでやっぱり時間がそこまで取れないっていうのがあったので、
うん、
まあ、そのスピード勝負に負けるようなことは私の中では少しこう壁かなとは思って、立ち止まってちょっとこう方向転換したっていうのはあります。
うん、なるほどね。その辺もうちょっと多分皆さんが聞きたいというか、こういうこと気をつけた方がいいよっていうのがもしあればちょっと教えてほしいんですけど。
そうですね、まあ、自分のこう強みとかメリットはどういったところかを考えて、まあ、その上でこうどういった物件だったり銀行にこう打診するのかっていうのを考えていたっていうのはあります。
うん、なるほどね。その辺の立て付けを気にしたって感じですか。
そうですね、
うん、
そうですね、そういった形になります
、うんうん、なかなかね、それ難しいポイントですよね。
そうですね、はい、
うん、その辺何かこう皆さんにアドバイスできることあります。なんかね、素人というかね、そのあんまり分かってない人がそれできないですもんね、判断が。
そうですね、まあ、まあ、壁、 壁と言われるともう、まあ、いくつも本当に壁がたくさんあって、まあ、最初本当にもう融資資料を作るところから銀行開拓をするところとかそういったのもあったんですけれども、
うん、
まあ、やっぱりこう会に入っていてサポートを常に受けられる状態だったので、
うん、
ちょっとでもこう疑問に思ったこととか不安に思ったことをすぐトレーナーの佐藤さんに聞くことができて、
うん、
でその日のうちに答えが返ってくるので、
うん、
なんで壁があってもなんていうかあまりこう時間をかけずにこう乗り越えることができてたかなとは思います、
うんうん、なるほどね。その辺をもうすぐ 対策を打ってちょっとねちょっとあれっていう時でもすぐ対処法を持って乗り越えてきた感じなんですね。
そうですね、スピード勝負でこう負けた時は、うん、私のまあ属性とか融資、うん、今まで内諾出てた経緯から、うん、まあ、うん、佐藤さんの方もまあ金額少し大きなものを狙ってもいいんじゃないですか、
うん、
4億ぐらいもいけると思いますよってことは言われました、
うん、なるほどね。それがなかったらもしかして4億いってなかった感じですか。
そうですね、はい。
あ、なるほどね。最初ビビ1投目ですもんね。
そうですね、かなり今思えば勇気を出して購入したな、う
ん、ですよね、はい、いや波の心臓じゃないと思いますよ
本当に良かったです今。
なるほどね、なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっといくつかご質問がいくつ、来てるんでちょっとご質問ちょっとしていいですかね。ですね、購入物件の基準はキャッシュフローのみでしょうか。利回りとか築年数と立地、積算とか他に基準にしていること、まあ、全部言えないかもしれないですけど言える範囲でね、なんか基準にしていることがあったら教えてもらえます。
そうですね、まあ、本当に会の基準で、1億円あたりのキャッシュフローが200万というのを基本的には基準にして、うん、まあ、もちろん耐用年数ないということは、
うん
うん、基準にはしています、
うん、
で、まあ、積算は必ず積算以下では購入するようには心がけてはいました。立地はもちろんいい場所はいいんですけれども、うんうん、まあ、ヒアリングで満室にできるかどうかっていうので、うん、満室にできる場所であれば、まあ、購入という形です、う
ん、なるほどですね。なるほど、ありがとうございます。あとは、購入物件の融資期間はすべて、47年から築年数でしょうかっていうご質問ですけど。
そうですね、うん、はい、耐用年数内の融資になります、
うんうん、はい、ありがとうございます。入会前に購入されていた、木造は売却されてから1棟目購入されたんでしょうかっていう。
うん、はい、お伝えしてなかったとは思うんですが、
うん、
1棟目売却して、うん、負債をちょっと減らした段階で、うん、4億の物件に挑戦しました。
うん、なるほどですね。2棟とも売られたわけじゃなく減らしたという感じですね。
そうですね、はい、
うん、1棟だけ売ったということですね。
そうですね、もう1棟はちょっと、うん、まあ、売れなかったって言った方がいいかな
売りたかったけど売れなかったっていうこと、
ね、そうですね、はい、
なるほどね。正直にありがとうございます、はい、そんなことがですねあったわけですね。なるほどなるほど。ちょっと進みますね。はい。やってよかったこと、こうどんな世界が見えてるのかなとかですね、はい、なんかユニークなエピソードがもしあれば教えてほしいんですけど。
そうですね、まず、まあ、家賃年収1億円を超えたので、
うん、
まあ、
うん、
まあ、最低限こう本業で何かあったとしても、まあ、家族が路頭に迷わないだけのこう、うん、ベースはできたかなというような思いはあります。
もともと、はい、ちょっとごめんなさいね、キャッシュローね、1000万ぐらいかななんて思ってたと思うんですけど、
はい、
そこからね、多分3000ぐらいはあるんじゃないかなって勝手に思ってはいるんですけど、はい、だいぶ規模とかね、スピード感も随分違うと思うんですね。
はい、
その辺のちょっと、なんでしょう、加速して、一気に加速していったっていうところも、ちょっとたくさんご質問来てたんで、その辺もお聞きしたいんですけど。
これは本当に、うん、会員に入ったっていうのが一番の理由だとは思います。
うん、
会員に入っ で、もちろん、貧乏性なところがあるんで、毎月会費を払ってるわけなので、何か行動しないともったいないなっていう思いは、常にあるっていうのと、あと、この会のノウハウが本当に優れているので、まず1棟目4億買った時点でほとんどキャッシュフローで1000万ぐらいになったので、そうす
一
る
撃で
と、
すもんね。
はい、なんでそうすると、もう少しこう上を目指してみようかなっていうふうに思って、そこでちょうどこう会の方でワンベスタっていう目標を作っていただいていたので、それに向かって少しずつ進んでいこうかなというふうには思っていました。
なるほどですね。当初3年で1000万ぐらいを目指してたわけですもんね。
そう
確か
で
ね。
すね、はい。
それが大きくこう上回ることができたっていうことですもんね。よかったですね。
本当に良かったです。その当時3年でキャッシュフロー1000万というのは、全体像をほとんど把握はできてない状態だったので。
なんとなくのイメージだったんですね。
はい、そうですね。
なるほど、なるほどね。あとどうですか？なんかユニークなエピソードとかあります？
そうですね、そこまではないんですが、妻と週末にこう外食によく行くようになったかなという感じです。
よかったですね。
はい、よかったです。
なるほど。じゃあちょっと結構質問また来てるんで、ちょっとそっちにね、ご質問させてもらいたいんですけど、家賃収入が1億を超えて、ご自身の生活や医師としての仕事はどんなふうに変化しましたかっていう質問ですね。
そうですね、同じ職場なので、基本的には医師の仕事自体はほとんど変わってないような状態なんですが、その中で内面の方が、もし何かあったとしても、食いっぱぐれないなっていう思いがあるので、昔よりもなんていうか、ストレスを感じにくくなったかなとは思います。
なるほどですね。なるほど、なるほど。将来的にこう、仕事を変えようとか、なんか、そういうのはどうなんですか？なんかあります？計画みたいなのは。
そうですね、私の中では医師としての仕事はこう自分がこう好きだったりこう得意なことでこう仕事できたらこういいなっていうような考えはあるので、来年度以降は少しこうちょっとまた職場を変えて自分の強みとか興味を生かした形で働ければいいなとは思ってます。
そういう方向に、まあ収入っていうのはちょっと置いといて、
そうですね。
趣味とか、本当に興味のある分野に、シフトしていこうっていう、そういう方向があるんですね。
はい、そういう
なるほ
こと
ど
になりま
ね。
す。
ありがとうございます。じゃあもう一つですね。短期間で買い進められた秘訣はありますか？また銀行からソップとか、なんか、かからなかったんでしょうか？あと、法人で買われたんでしょうか？その辺ちょっと、言える範囲で結構ですので。
そうですね。基本的には銀行からはやっぱり残債増えてくるとちょっとスピード早いんで少し貸せませんって言われた銀行もいくつかあります。ただ融資が出た理由みたいなのを後でこう考えてみると、一つはもともと打診した銀行さんが固定当権が入っていただいたっていうのが一つ、大きい点かなとはちょっと振り返ると思ってはいます。なんで、
もうちょっと、買おうとした物件の抵
物
当
件
権？
の抵当のもともと銀行が、融資依頼した同じ A 銀行の、別支店がこう、
なるほど
融資
ね。
をもともと、
なるほど、なる
出
ほ
して
ど。
抵当権に入ってたっていうような、物件の方が、うまくせ、あの、融資が出ることが多かったかなとは振り返るとは思
ない る
ま
ほ
す。
どね。多分これ聞かれてもね、ちょっと分かりづらい人がいる
そう
か
で
も
す
し
ね、
れ
ご
ない
めんな
ん
さい。
で、
はい。
ごめんなさいね。要は、例えば買いたい物件があって、そのオーナーが借りてる銀行に自分も持ち込んだら、
はい。
結構いい感触だったっていう経験
そうで
が
すね、
割
は
と
い。
あったっていう
あ
こと
り
です
ます
ね。
ね、はい。
なるほど、なるほどね。そういうこともあると。
そうですね、はい。
はい、ありがとうございます。
で、基本的には個人で買うと、所得税が増えてしまうんで、法人で買ってます。
そうですよね。個人で買う意味全くないですもんね。
そうですね、はい、法人で、全て購入してます。
ありがとうございます。あと、お忙しい中での銀行とのコミュニケーションを取る秘訣を教えてくださいとありますね。
そうですね、まあ、仕事が終わって、ちょっとした時間に、まあ、電話を、まあ、かけたりだとかしてるんですけど、まあ、工夫した点としては、まあ、銀行面談の時に、先方にお願いして6時とか6時半とか、場合によっては夜7時とかに本当に面談していただくような形にはしました。
すごいね。
はい、なんでそうじゃないとなかなかこう仕
です
事
よ
を休
ね。
めないんで、
休めないですよ
はい、そう
ね。
いう事情を話をして、なんとか夜遅くに対応してもらってました。
来てもらったこと
い
があ
や、
るんですか？
私が銀行に出向いてました。
遅くなりますけど、入れてく
はい、
ださいって感じで。
そうですね、いつも正面から入ることはほとんどなく て、裏口で
裏
にいた
口
方を
の
し
ピン
て
ポーン
入っ
と
てま
押し
す。
て
はい、
入る感じですね。
はい、
なる
そう
ほ
です。
どね。みんなが一生懸命電卓叩いてるところで、すいませんって感じで入って
そう
くるん
で
です すよ
ね、
ね。
はい。
なるほど、なるほど。最初からそういう感じでやってたんですか？
そうですね、もう初めからもう本当に時間がなかなか取れなかったん
な
で、
るほど
はい。
ね。電話は一応、じゃあ、その事前に昼に、お昼時間とかにかけ
そうです
て、
ね、
ア
は
ポ
い。
だけは取ってみたいな感じなんですね。
そうですね、はい。
なるほどね。割とすんなりいいよって言ってくれた感じですか？
そうです
夜。
ね、一応事情を話をしたら、いいですよってことでした。
よかったですね。
はい、よかったです、本当に。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、家賃収入に対する返済比率をどれぐらいを目安にしておられますかっていうご質問ですね。
そうですね、会員の基準がもともと45%っていう形だったかと思うんで、まあ、基本的には返済比率45%で、まあ、諸経費も含めて融資を受けた場合は、それよりちょっと上がるんですけれども、45%っていうのが目安にはしてます。
なるほどね。でも、キャッシュフローをベースに考えてたら、もう自然にそれ入りますもんね。
そうですね、はい。
そうですね。ありがとうございます。じゃあ、購入時物件はすべて満室だったんでしょうかっていう、購入する物件が満室だったか、空室があったかとか、そういうことだと思いますね。
そうですね、私はおそらく空室が多い方で購入してるかなとは思うんですが、まあ、オーナーさん側の気持ちになると、今まで満室だったのが7割とかに減ってきて、少しこう焦ってこう売りに出すっていうことが多い、あるのかなとは思っていて、購入時は大体7割とか8割とか、それくらいで購入してますね。
なるほど。
もっと空いてるときは7割下回ってるのもあったかもし
な
れない。
るほどね。ということは、目利きというか、これは絶対に満室になるんだっていうふうに、ある程度確信を持てないとゴーできないですよね。
そうですね、はい。
その辺はどんな判断を、時間もあれなんで、簡単でちょっと教えていただけると嬉しいんですけど。
そうですね、購入前にある程度こう、テコ入れする部分がある程度把握した上で購入することが多いかとは思います。まあ、
なる
例え
ほ
ば、
どね。
無料インターネット入ってないとか、全然もともとオーナーがご高齢で募集かけてないとか、そういったもう見えるところがあれば、まあ、そこ改善すれば埋まるだろうなとは思って購入はしてます。
なるほどね。もうこれだったらこうやれば、満室になるなっていうのをある程度把握した前提で買う感じですね。
そうですね、ただそれはだんだん後半にかけてっていう形ですね。最初はもうそこまでは多分あんまり頭になくて、最初の1棟目は8割ちょっとぐらいだったんですけど、もうとにかく何でもやるしかないと思って購入しました。
だんだんじゃあその辺がバージョンアップしてきた感じですかね。
そうですね、はい。
技術が上がってきて、
そうですね、
事前
技術が上
に
がって
リ
き
サー
て、事
チ。
前に大体分かるようにはなってきました。
よかったっすね。なるほど、なるほど。あと、最後かな。管理会社選びで気をつけてることありますかっていう。
管理会社に関しては、 コミュニケーション取りやすいかっていうこととか、あとは、やっぱり、一番は客付けの力があるかっていうのは、重視はしてます。
なるほどですね。
なかなか、空室期間が多かったり、こちらが、伝えたことに対しての、レスポンスが遅かったりすると、ちょっと1年ぐらいしたら、変更させていただくこともあります。
なるほどね。実際変更したこともあるんですね。
これから変更しようっていうところが一つあるくらい、
なる
で
ほど
も
ね。
実際もう一つ、一つ二つ、もうすでに交換したところはあります。
なるほどね。なるほど。ありがとうございます。同じ地域の物件の場合、基本的には同じ管理会社に任せているのでしょうかっていうご質問がありますね。
そうですね、同じ地域のところは同じ管理会社の方が、伝えやすいので、そういった形にはしています。
楽ですよね。
そうですね、はい。
なるほどね。なるほど。ありがとうございます。あとどうです？何か最後ぐらいですけども、おそらく同じような属性の方が今日、お集まりいただいている方が多いと思うんですけど、そういう方に向けて、こういうこと気をつけた方がいいよとか、こういうふうにしていた方がいいよかったよとか、何か経験上、何かそういった方に、お伝えできること何かあります？
そうですね、もし経済的な豊かさとか自由を得て、何か取り組みたいような目標があるんであれば、不動産投資っていうのはかなり成功確率が高いんじゃないかとは思っています。ただ、条件としてはやり方を間違えないっていうことが大事で。本当に騙すような業者とか人もやっぱりいるので、本業では皆さん信頼関係で仕事されてるとは思うんですけど、不動産の世界では本当に騙し合いがたくさんあるので、そんな中で、この会は本当に騙さずに投資家のためにいろいろサービスとかノウハウを提供してくださってるので。この会の存在を知れたことはかなり幸運だとは思うので、もし不動産投資興味があるんであれば、この会で一緒に投資できれば、いいなとは思ってます。
ありがとうございます。そうですね。本当にね、今まで、皇族生の方でも、入会時に、もうこれはひどいっていう方って、まあまあいるんですよ。で、やっぱりスタートで、先ほどおっしゃってたように、節税物件だとか、ああいったことで随分やらかした状態で来ると、そのリカバリーで、半年とか1年、で済めばいい方ですからね。
そうですね、はい。
時間もすごいロスするし、費用も結構痛手を食う場合が多いんでね、リセットするまでに。
そうなんです
本当に、ね、ちゃんとやってほしいですよね。
ね。そうですね、本当に騙されないように、少しずつ学んでいっていただければと思ってます。
そうですね。ありがとうございます。最後、一つだけかな。最終的な夢とか目標がもしあれば教えてくださいっていうことが書いてあるんで、最後いかがですか？
そうですね、本当にこの会の村田さん、佐藤さんはじめ、皆さんのおかげで自分なりのセーフティーネットはできたと思うので、その上で今後自分の好きなこと、得意なことにチャレンジしていって、最終的には自分の周りの人とか社会に役に立つようなことができたら最高かなとは思っています。
いいですね。ぜひね、そっちの方向に来年からなんかちょっと進みそうな感じしますよね。
ありがとうございます。頑張りたい
は
と思
い。
います。
ですね。ありがとうございます。結構突っ込んだ話をね、赤裸々に語っていただきましたんでね、本当にありがとうございました。これをね、お聞きの方もぜひ、参考にしていただければなというふうに思います。ではね、ちょうど、時間になりましたんでね、終わりたいと思います。じゃあ、ライタさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、また、来月も始めやりますんで、ぜひご参加ください。あとそうですね、22時過ぎにアンケートメールが届きますんで、ぜひね、ご視聴の方は、アンケートいただければ、 私もそうですけども、ライタさんも多分楽しみに多分見ていただけると思うんで、ぜひね、これをご視聴の方は書いていただけると助かります。では今日は終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。